皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。7月2日藤原直哉の日本と世界に一言、今日の話題は平和を作る力です。今日はいつものように南信州遠山郷の、また遠山川の河原に来ております。変わることのないこの川の水の流れを聞きながらですね、この放送を録音しているわけでありますけれども、今集団的自衛権の問題などをめぐりましてですね、平和を守るということの大切さ、そしてその平和を守るための攻防戦、これがですね展開されているわけであります。やっぱりいつの時代も弱い人たちが戦争をこうどんどん起こそうとする、でそれを守ろうとする人たちがですね、必死に食い止めると、そういう構図がいつもあるわけでありますが、これから先ですね、日本も選挙の時代に、選挙の季節に入っていきます。7月にですね、滋賀県知事選挙がありまして、ここは原発再稼働をめぐるポイントが一つ出てきますね。滋賀県は割とリベラルなところですからね。ですからここで一つ政権に対する審判が下る。それから11月になりますと福島県知事選挙、そして、沖縄県知事選挙です。で両方ともですね、自民党系はまだ候補者をしっかり立てきれてないですね。ですから福島の場合は原発再稼働候補、そして沖縄の場合は、普天間移転推進候補をですね、当然自民党は候補にしたいわけですが、やっぱりまだ候補者決まらないのを見るとですね、難航してんじゃないかなと思うんですね。やっぱりあんまり時流に逆行することやるとどういうことかですね。そして来年になりますと、春の統一地方選挙、そして夏の参議院選挙となります。この4月以降の大増税で非常に大変なのにですね、国家公務員の給料は大幅に上がると、それから議員たちの資産も増えてるって統計出てますね。そこへ今度は外形標準課税とか言ってますます課税強化をすると、自民党もですねかなり強気だと思うのは、これで選挙に勝てると思ってるね、ようでありますから、なかなかですね情勢認識が面白いなと正直言って見てんですね。それからメディアがですね、手のひら返してきましたね。実はいろんな水面下でいろんなスキャンダル関係もですね、実は出てるんです。捜査が進んでるものもありまして、これ順次表に出てくると思うんですけども、メディアがですね、もうやっぱり、ここで集団的自衛権の問題をめぐってですね、これいかがなことかと、おかしいということをね、言うところが随分出てきまして、で支持率当然これで下がりますのでね、そうするとやっぱり今までとはだいぶ違った動きになるんじゃないかな、そんな感じがします。現代の登場秀樹みたいな、ね、雰囲気でねやってきたわけですが、安倍もですね、これは、もうそうそうバカなこともできないし、そして一番はやっぱりこれから相場の暴落が来るってことですよね。もうこれは世界中みんな覚悟していてですね、中国もデフォルト始まってるし、アルゼンチンも今週デフォルトですかね。で相場はもう極まっちゃってるし、今度のデフォルトは2番底ですから、それが大混乱を招く可能性が非常に大きいんですね。戦争どころじゃなくてですね、とにかく今日どうやって資金繰りをつけようかって国家がですねそれを考えなきゃならないような、そんな世の中じゃないかなというふうに思うんですね。前から申し上げているように、日本も国債の暴落相当などがあればですね、国家機能は麻痺に近づいてくるわけです。まだまだ先なんて思っている人もいますが、そんなことはわからないですね。で結局そうするともう国債を売ることができない。そうなってきたらどっかで国債を発行することなく予算を組むということをしなきゃいけない。税収が30兆から40兆だとするとですね、支出もそれぐらいに合わせなきゃいけない。当然その時にものすごい不景気になりますからね。そうなると日本の財政立て直しには、歳出の規模を一般会計で3分の1ぐらいにする必要がありますね。ということは公務員もですね3人に2人クビですよね。それぐらいでやっとですね、均衡財政ということになりますので、一旦それをやらないとですねこれダメなんだろうと思うんですね。そういうことはなかなか普段はできないんですが、金利が暴騰しちゃったりしたらですね、もうそれ以外に方法はありませんので、ですからこういうのは相場が決めてるんでですね、時期はですね人間の計画通りにいかないことが多いんですね。ですからそこはあらかじめよく注意しておかないといけないんじゃないかな、そんなふうに思いますけども、しかしもう一つですね、今私はここで日本が変わらなきゃならない 大きなポイントがあると思うんですね。それは平和を作る力を取り戻さなきゃいけないということなんですね。まあ、戦後半世紀にわたりまして、日本は幸いなことに戦争ということに巻き込まれずにここに来たわけでありますけども、その平和というのはですね、まあ、一旦与えられて、それで平和の中を享受するということもありますし、でその平和の中でですね、まあ、それを守り続けるということも大事なんですが、やっぱりこの平和が揺らぐときってあるんですよね。例えば戦争を世の中見てると分かりますけども、敵の軍隊が攻めてきたときに戦わずして軍隊が逃げちゃったり、で戦わずして国民がいきなり降伏しちゃったりするということは決して少なくないんですね。例えば第二次世界大戦のときですね、第一次世界大戦の大きな被害を出したあのフランスがですね、第二次世界大戦のときはですね、ナチスドイツ軍がこう侵攻してきたのにほとんど戦うことなくですね、フランスはあっという間に降伏してしまって、パリをドイツに取られてしまうんですね。非常に奇妙なこの戦争といいますか、敗戦を迎えるわけですけども、要するに国民はですね、もう今の状況に、絶望していると、もう何でもいいから変えてほしいという気になってですね、そういう敵国軍隊であろうとですね、なんかそれが面白いと思うとですね、それでいいかなと思っちゃう節があるんです。あるいはその戦う気力を失ってもう自分だけ逃げればいいとかですね、もうとにかく長いものには巻かれるしかないとか、そういう根底からですね、まあ、自分からなんかこの平和を放棄するって言いますか、まあ、自分からその信念を捨てるっていうようなことを本当にしてしまうんですね。だからその戦争っていうのは何も必ずしもみんな両方がですね、本気になって死力を尽くして戦うようになってるかというとそんなこともなくてですね、実は一番その戦争で脆いっていうのはですね、国内の人々が絶望的状況に浸っている時に敵が攻めてきた時なんです。体で言うならばですね、まあ、言ってみれば免疫力が弱ってて、いろんな合併症を出ている時になんかインフルエンザの細菌に感染したような感じになっちゃう時ですね。それが一番怖い時なんですね。ですからその国防というものもですね、その一番基本にあるのはその国に住んでる人たちが絶望しないで日々暮らしているということなんです。これが最大の国防の前提条件になりまして、ですから例えば今回イラクで、まあ、大戦争始まりそうな感じなんですね。で実はそのイラクの戦争ってのは恐ろしくてですね、あれシリア、そして、北朝鮮、イラン、これ3つつながってますね。北朝鮮、シリア、イランが3つつながってますから、でここを敵に回す形でイスラエルがどうも仕掛けている雰囲気ありますので、これ中東の戦争だって言ったらいつの間にかですね、極東でも戦争を起こる可能性は大いにあるんですね。でまず第一にとにかく北朝鮮今のままじゃ持たないですし、でこれで経済が潰れてくれば中国共産党も韓国も当然持たなくなってきます。ですからどの道ですね、極東は朝鮮戦争の続きの決着をつけなきゃならなくなるし、そして、まあ、なんか下手すら大戦争になり得る非常に危険な状況になったわけですね。すなわち国民の絶望が極度になる、まあ、それゆっくりゆっくり不況に行ってる間ならまだですね、なんかやりようもあるかもしれませんが、ものすごい強硬状態になるとか、あるいはですね、戦争の弾が飛んでくるとかですね、今回のウクライナとかイラクみたいな形でですね、ああなるともう一瞬にして周りの国までおかしくなるわけですね。でご承知の通り日本はですね、米軍の基地がありますから、もし北朝鮮でアメリカと北朝鮮が戦うことになれば日本は出撃基地になるわけですよ。出撃基地ですから、これはここは攻撃される可能性が非常に大きいわけですね。ですからそうするともう日本に米軍がいること自身がですね、もう朝鮮戦争はもう日本は当事国になってしまうという意味がありますから、ですからここはですね、人ごとのようにですね、何もないようにと祈っているだけではどうもならんでですね、やっぱりこの後日本としてこの極東を21世紀に向けてどうするかというまず根本的な戦略がないとですね、これは乗り切れないことなんですね。対症療法で問題先送りしてももう国が行き詰まっている以上ですね、これどうにもなりませんので、土砂崩れをですね手で止めようとしてもそれは無理ですから、やはり崩れるものは崩した後何か作れなきゃいけないんで、これをいかに平和にやるかっていうところがすごく重要になってくるわけですね。で戦争だったって今度はじゃあ戦争で勝てるのかって話でしょ。じゃあアメリカ北朝鮮に勝てるんですかと、アフガニスタンで負け、イラクで負けですね、じゃああんた勝てるのって言ったらですね、いやどうなんでしょうかね 負ける戦争はもうしたくないでしょうから、いつの間にかですね、日本と韓国にですね戦わせといて逃げちゃうとかね、本当に可能性ありますよね。まあだからあれ、戦争の危機は非常に私はやばくてですね、もし戦争になったらですね、これはえらいことになると思うんですよ。北朝鮮でともし本当に戦えばですよ、あの人たち日本の国内にたくさん工作員持ってますから、それは戦場はですね、日本列島至る所に広がってしまうわけでありますから、まあとにかく、戦いっていうのはね、一旦始まると国民はですね大変なことになります。もうそれは言うまでもありません。ですから我々ここでもう一つ考えなきゃいけないのは、平和を守る力と同時に平和を作る力なんですね。要するに乱れたものを、混乱したものを立て直す力をどうしてもここで持たなければいけないんですね。何度も繰り返しますが、とにかく国民の絶望というものが最大の国防の敵であります。ですから人々が今のようにですね、経済的に行き詰まり、そして政治家の横暴に、ね、無力感を感じ、そしてこの世界の相場の暴落でですね、もうダメだと思うようなことはですね、実はこれが一番国を弱くすることなんです。で、私どもでですね、ずっとその観光立国とか新しい農業って話をやって、もうこの10年ぐらい経ってるわけですけども、あの NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムをですね、まあこれずっとやってるわけですが、これはですね、ある意味ではその国民の絶望を防ぐための方法論でもあったわけであります。第二次産業がですね、だんだんその日本において構造変化を起こしてきていて、今までのように多くの人の雇用の場所ではなくなってきている。そうなるともう第二次産業に頼って国を立て直すというのもですね、なかなか難しい。特に地方は、あるいは高齢者の多いところはどうにもならない。じゃあもう故郷を捨てて絶望するしかないのか。いや、そんなことはない。まず観光でやっていこう。それから新しい農業を作り出そう。で、これをやっていけばですね、まあ、都会の人だけではなくて、その地方の人たちにも恩恵がありますから、地域にも恩恵がありますから、やはり日本の一番のその強みであるですね、日本の風土を生かした経済、未来というのを作ることができる。まあ、これを多くの方に実感してもらえるわけですよね。ですから、観光立国とか新しい農業というのは、それ根本的にですね、平和を作り出す力になってんだろうと私はずっと前から思ってんですね。こういうことやっていかないと、何かこの法律だけ作ってですね、問題を解決しようとしてもそれは絶対無理なんですね。結局のところ、その根底のところで国民が、問題に、ね、現状の中でもう絶望してしまったら全てが終わりになってしまいますので、まあ、そこのところはこれから、いよいよ厳しくなるんですけど、まずとにかく観光と農業である程度皆さんですね、自信を持った人たちは持ったんで、特に日本の地方はですね、まだそれでも大変なんですが、まあ光って言いますかね、方向性は一つはあると思います。そして製造業についてはですね、まあこれはその弱いところと強いところありますから、まあ強いところはそれなりに立て直すことができますので、まあそこを中心に、あとはまあ新しい科学技術を使いながらですね、まあなんとかやっていけばいいわけでありまして、ですからこの、まあ今ちょうど政治は選挙前のですね、一番乱れた状況ですね。これから安倍内閣、あるいはこの極右路線は約1年にわたる選挙によって全部流されていくと思うんですね。まあですから、まあここまで乱れてるわけですが、あと1年ぐらいで、ですから、まあ選挙の洗礼でですね、だいたい淀みが流されていくと思うんですね。で、その後を考えていかないといよいよいけないわけで、そうなってくると、やはりこの次の政治というのは、今までのように金をまく政治であることもできないし、やはり平和を作る力というのを持っている必要があるわけであります。今回沖縄の県知事選挙で非常に興味深いことが起きておりましてですね、今の那覇市長ですね、尾長さんという方が、辺野古移設反対で立候補されます。で、尾長さんは昔、前回の選挙で中山県知事の選対本部長だった方ですね。まあ、この方が中山を裏切ったということで立候補されるわけですが、で、もう革新と保守の対立をやめて同じ志のもとで集まろうということを言っておられるんですね。保守と革新の対立を超えるというのは非常に重要なことですね。保守と革新のイデオロギーの対決の中に20世紀があったわけですから、この範疇にとらわれていたのでは新しい21世紀は作れないんですね。やっぱりそこにみんなで共通の新しい未来を作ろうという力が働いて、それがその多くの人たちの賛同を得て、ね、巨大な企業グループもですね、沖縄の方でこれに参加する形になるわけですね。特に観光を営んでいる産業の企業はですね、観光は平和産業だと、基地とは両立しないとはっきり言っておりましてですね、 まあ、このいうなんかね時にこうやってその大きな力が湧いてくるというところがですね、まさにこの平和を作る力の基本なんですよね。我々は絶望する必要はない、まだまだやりようがある、米軍なきあともですね未来はあるんだということがですねみんなに実感されるからこそですね、こういう本当に平和を作る力というのが湧いてくるんじゃないかなと思うんですね。それから北朝鮮、朝鮮半島のことを考えればですよ、要するに北朝鮮はもう軍事政権ですから経済はダメなわけですね。で今資源をなんか売りながら暮らしてますが、なかなかあれでは未来がない。でロシアもそうなんですよね。ロシアも資源売って暮らしてるんですけども、まあ、それだけではどうも、回らなくなってきちゃったんでしょうね。あれ、まあ、今とにかく戦争する力とか強いですから、中東もイラクにもロシア軍が出てきたんで、これで随分戦況が変わるんじゃないでしょうかね。やっぱりイラン、ロシア、シリアが組めばですよ、それはあんなとこイスラエルなんかですね、イチコロなんじゃないかと私は思うんですけども、まあイスラエルも完全に孤立してますんで、それからサウジもこれからそうなってくるんじゃないですか。あんな高い原油買わされて、あの金全部サウジたちの王家のですね懐入ってるわけですからね、とんでもない連中ですよね、サウジの連中なんていうのは。まあそういうこともあってロシアは今戦争する力を持ってるわけですが、 しかしこの先がなかなかないわけですよね。そうするとやっぱり私はですね、東シベリアの開発しかないと思うんですよね。日本、北朝鮮、ロシアがよく協力をしてですね、東シベリア、それからカラフト、それから北方領土、北海道、日本海側、韓日本海の再開発をやって、ここに21世紀型の新しいですね、まあ文明を作るということしかちょっと考えられないんじゃないかと思うんですよ。要するにこの敵だ敵だと言って追えば追うほどですね行き詰まってきますから、ですから敵を味方にしてですね、お互いのメリットになることをやるっていうのが、こういう時の最高のですねやっぱり政治の決着どころですからね。ですからまあ過去は過去でこう清算しつつですね、やっぱりそこは、お互いにとって未来を作る、共に未来を作れる課題をですね提示して、で合意してやっていくっていうのが平和を作る力の基本だと思いますね。それから私やっぱり植民地支配で非常に大きな間違いを日本も犯したと思いますのはですね、その国の人たちの本来持っていない生活のやり方をお金や武力を持って強制したっていうことは、あれやっぱり最大の間違いだったと思いますね。それ今でもそうですね、東京式のやり方とかですね、あるいは企業なんかでも誰か考えたやり方をですね、そのままね、権力や金を使って強制させる。そうするとみんなやる気なくなりますよね。で、反発心も出てくる。ですから、まあ、第二次世界大戦の時ってのはそういうことやってしまったわけですね。ですから、これからその開発だといった時に、やはりその国の人たちの歴史的なこの生き様とか、生き方とか、ものの考え方とか、宗教とか、こういうものをまず大事にするっていうのが、一丁目一番地だと私は思うんですね。ですから開発っていうのは何もですね、今のようなですね、金の力で物を動かすような、そんなもんじゃないと思うんですね。で、ですから日本、北朝鮮、ロシアが動いてくれば、当然中国、韓国、アメリカ反発してきますから、で、中、韓、米、タイ、日本、北朝鮮、ロシアという、このね、まさに十字架の構図ですよね。こんな感じが実はあるんだと思うんですね。まあしかしそれもですね、まあ上手にこう抱き込んでいくってことが大事でありまして、ですからまあとにかく、縦と横になってますね、これね。ですからここでまあどうやってこの対立をですね、戦争まで持ち込まないで未来を作ることに合意するか。要するに未来を作ることに合意することが大事なんですね。で、同時に日本もですね、まあこれで約1年にわたる選挙になって、まあ多分これで随分いろんなものが流れていきますので、まあこの間にだけど、相場もぶっ壊れちゃうでしょうし、あとエネルギーもいよいよないとかいう話になるでしょうしね。だから国民は騒然としてくるわけですよ。まさに絶望の淵に立たされてきます。ですからこそですね、まあ戦略的低エネルギー生活をはじめ、全く新しい今までの価値観で、平和を作り直す力を持たなきゃいけませんね。敵だと思ってですね、敵と戦うだけだったらこれは平和は崩れていくんですね。不満があったら未来を作ることね、より良い未来を作る、敵を味方にしてより良い未来を作ることによって初めて平和が生まれるんです。ですから平和を乱す一番の力が協調主義ですね。協調主義、原理主義こそ平和を乱す、戦争を作る一番危険なものの考え方と行動なんです。で、平和を作る力というのは包容力であり、物事を消化させる力ですね、あるいは統合を融合していく力、これが本当の平和を守る力なんですね。今の日本は本当なんかね、協調主義的な考え方や生き方が広がってしまって、それが私最大の問題なんだろうと思うんですね。こ これをですねやはり取り戻していくということが我々の中で必要であります。ですからこれから先のですね政治経済の運営というのはもう協調主義は終わりにしなければなりません。安倍政権でまあ大体協調主義は終わりで、ここから先は志のもとにですね、まあ、過去の経験を踏まえながらみんなが協力していくと、そういう形の政治にや経営にすることが大事じゃないかな、そんなふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、平和を作る力ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。